現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のテーマは。
はい、今日のテーマはですね、東海地方のパワースポットということで、東海4県、静岡、愛知、岐阜、三重のね、パワースポットのお話をしようと思います。はい、
私もメモを取りながら、ね、
これからね、秋の行楽シーズンでね、皆様ちょっと日帰りでお出かけになったり、はい、紅葉を見に行かれたり、うん、一泊でね、お出かけになったりということで、近くでね、普段ちょっと行かれ、安いところを紹介したいと思います。
ね、ぜひ皆さんのお出かけのね。
そうですね。
はい、一つの参考にしていただきたいと思います。
そうですね、はい。はい。まずね、一番近いお隣の市にね、あります、パワースポットで、私もね、よくね、普段から行くんですけど、蒲郡にあります、はい、竹島のね、八乙女神社、はい、この間ね、ちょっと、2、3日前かな、行かれたら、うん、多分週末がお祭りなのかな、ちょっとお囃子の練習なんかね、されて、見えました。が、八乙女神社はもう弁天様はね、パワースポットで有名なとこですね。で、ご祭神がね、一木島姫の御事って言って、芸事とかね、縁結びだとかね、そういう神様で有名な。ご祭神なんですけども、はい、竹島っていうね、島、橋渡ってね、こう、渡って向こうに島があるんですけど、島自体がね、天然記念物に指定されているっていうことで、で、実はね、いつの時代に祀られたかっていうのはもう歴史が古くって、で、弁天様ってね、日本にいくつもあるんですけど、はい、琵琶湖にね、ある竹生島の、弁天様ですね、からの分霊で、あちらの神様をこちらにも祀りたいっていうことでね、できたのが一番最初だと言われている、
ね、
はい、竹島ですね、はい、一番近く日帰りでも行けるね、コースのパワースポットでありますね。はい、それから一番皆さんもご存知と思うんですけど、岡崎だと岡崎城だったり、名古屋だと名古屋城、はい、岐阜だと岐阜城だったり、それから静岡だと掛川城だったりと、ね、はい、各地にこうお城がね、あるんですけども、そういうね、お城っていうのは、風水的にもね、やっぱり築城するときに、その土地のエネルギーが素晴らしいね、水のエネルギーや土地のエネルギーや全てのエネルギーがバランスのいい場所でっていう風に、やっぱり選ばれている場所に築城必ずされてますから、はい、お城っていうのはね、各地どこの、地でも、パワースポット、エネルギーのね、高い、ところとね、必ずなってます。沖縄のね、首里城も有名ですけどね、はい、あそこも、もう島の中で一番エネルギーがあるところに首里城立ってるってね、言われてますから。
お城が立っているところというのはパワースポット。
自体がもパワースポットも必ずね、調べて、この地だったらっていうことで必ず建ててますのでね。
なるほど。
はい。はい、この辺が大体適当だからここでいいかって建ててないので、やっぱりね、こう、土地のそういうバランスだとかエネルギーだとか、うん、とか地形ですよね、はい。山があったり川があったりというね、そういう元に必ず選んで土地を作ってますのでね、はい、エネルギーのすごく高いところに必ず建ってるよっていうこともね、一つ言えますね。
はい。
はい。それからですね、近いところから行きますと、名古屋の熱田神宮さん有名ですね。
はい、
はい。草薙の剣が、収められているということで、織田信長が桶狭間の、前に、参拝したっていうね、有名な、
ね、
織田信長の主役だった、小栗旬君の映画の時も、小栗旬君が熱田神宮にね、参拝に来てました。
そうでしたか。
ね、映画の、多分ね、ヒットを願って
信長競争曲
曲でしたね。
そうそうそうね、はい、何年か前にね、来てましたが、熱田神宮は有名ですね。
はい、
はい、それからね、草薙の剣の、関連でいくと、ですね、暗い山って言って岐阜にあるんですけどね。
はい、暗い山。
飛騨一宮のみなし神社って水なしって書いてみなしと読むんですけども、みなし神社の奥宮があるとされている暗い山ですね。登山やなんかされる方はね、お山行かれる方多いかもしれないんですけど、みなし神社っていう神社自体は、裾の方にちゃんと町の中にあって、そこもね、とても立派な一宮ですから、飛騨高山の、ご祭神としてね、祀られてるんですけど、その奥宮にあたる、暗い山、山が、ご神体なんですけども、その、ハイキングコースっていうのかな、そのウォーキングしていく、山を登っていくコースの中に、巨石と天の岩戸ってね、祀られてる木の株のところにね、ちょっとお社があるんですけど、すごい、エネルギーのところがありましてね、行かれるたことのある方は、ご存知だと思うんですけど、とても素晴らしいエネルギーのところだと。で、なんで熱田神宮と関連があるかっていうと、実はね、ある一時、そのね、草薙の剣っていう、天皇家に由来のあるものですよね。そのものが、一時ね、避難させていた場所っていうふうにされてる。
避難？
そうです。事情があって、ちょっとね、何か燃えたり壊れたりするといけないからっていうことでちょっと預けられてたことがあるっていうふうにも言われてる格式の高い場所でもありまして、
はい、
で、この度天皇様がね、お代わりになって、
はい、
大乗祭なんかね、行われますよってパレードがちょっと延期になったりとかね、はい、この間も報道があったりしたんですけど、一の木ってね、有名な木があるんですけど、そのね、一の木で作った尺ってね、聖徳太子がこう手に持ってるなんか木の札みたいなものがわかりますかね、あれ尺、おじゃる丸もこう札持ってますね、あれ尺ね、尺ですね、あの尺は一の木でできてるっていうことで、天皇即位のね、際にもね、必ず皇室に献上されるっていうね、ものが、その飛騨高山の一重の木から作られたものが献上されている、今でも献上されているっていうことがね、有名ですね。
はい。
それからですね、皆様ご存知のように、三重は、二見のね、沖玉神社ですね。
夫婦岩があるところですよね。
夫婦岩が有名でね。で、カエルがね、使いとして、はい、カエルがモチーフでね、なんかたくさんあるんですけどね。ご神体自体は実はね、海岸沖にね、こうある、岩ですよね。
はい、
その岩が、猿田彦の化身って言われてて、その岩がご神体だっていうふうにね、あそこはされているところで、はい、で、伊勢神宮とね、セットでお参りするといいよっていうことで、
う
ん、で、昔は禊はあそこで行ってから、お医者さんにお参りに行ったっていうふうにもされている場所ですので、二見に先に参拝した後に、伊勢神宮へ行くといいよっていうことがね、言われていますね。
はい。
はい。はい、で、もう一つですね、椿大神社、鈴鹿にあるんですけども、
はい、
猿田彦の総本山ということで、有名、松下幸之助さんがね、すごく信仰があったということで有名なんですけども、ニニギのね、古事記でニニギを案内したのが猿田彦ですよということで、
はい、
道案内、道しるべを見つけに行くための、この自分の仕事だとか、人生の道しるべ、道を案内してくれる、神様ですよということで、皆さん行かれる方がね、お仕事やなんかさって参拝に行くっていう方もね、はい、たくさんお見えになるんですけど、唯一ね、海を渡って、アメリカにですね、椿大神社さんっていうのはご祭神が行ってまして、アメリカにも椿大神社さんがあって、日本で唯一、神主さんがね、あちらへ行かれてるっていうね、場所でもあります。
そうなんですか。
そうなんですね。なので、アメリカに行かれた方は、そんなことをね、聞いたなって、ちょっと探してみるのもね、楽しいかもしれないんですけど、1987年に、アメリカに、椿大神社さんご祭神が分霊されているということで、で、実は伊勢神宮様って、もう日本のね、神様で皇室の方ともゆかりが深いんですけど、鈴鹿山脈がね、後ろにあって、実はね、流血スポットとしては、 椿さんの方がエネルギーが高いって言われているぐらいものすごいエネルギーなんですね。なのでまたねお伊勢さん行ったり、それから二見さん行ったりっていう時にね、ちょっと寄れる場所なので、椿さんもね行かれるといいかなと思いますね。
はい、わかりました。
はい、それからですね、静岡ですね、熱海でね、私が行って、うわ、ここすごいなってちょっと感動したところがあって、熱海のね、木の宮神社、来るに宮と書いて木の宮って読むんですけど、木の宮神社ですね、ご神木がね、大クスの木が、本殿の裏にあるんですけど、はい、そこの周りを歩くとね、寿命が伸びるなんて言ってね、あるんだけど、その御神木にね、こう、竜が浮かび上がってるような、ものすごい樹齢の2000年以上のね、樹齢のものすごい大クスの木があって、そこもね、素晴らしいエネルギーで、そういうエネルギーを感じる人やなんかはね、熱海のあたりに、別荘をね、持ちたいっていうのは、やっぱりエネルギーが、土地のエネルギーがすごいから、あのあたりにお家や別荘、そう持ちたいっていう風にね、思われる方が多いよっていうのも、言われがね、そこに意味があったり、しますね。はい。機会があると行かれるといいですね。
熱海の木の宮神社ですね。
梅の時期に行かれるとね、梅祭りなんかも近くでやってたりするので、来年の2月とかね、プランに行かれるのもいいかなと思いますね。
はい。
はい。それからですね、もう一つ、ちょっと先月かな、初めて私も行ってきたんですけど、前から行きたいなってすごい思ってて、で、やっと行ってきたんだけど、日本のね、一番エネルギーがある御神山っていうと、もう富士山がね、もう山のエネルギーが、もう日本の土地の中心ですのでね、ありますよっていうことで皆さんもご存知。その中でも、忍野八海、ですね。お水が湧いてるふつふつと、忍野ってちょっと山深い方なんですけど、忍野八海のね、浅間神社ってあって、浅間神社ってね、富士山の周りに富士山を守るように何個もね、たくさん、なんとかなんとか浅間神社ってこうたくさんあるんですけど、その中でもね、忍野八海の浅間、ちょっとこじんまりしたね、神社で、忍野八海に行くために車を止める駐車場のね、周辺にある、神社なんですけど、ものすごいエネルギーで、いやー、これ、忍野八海の湖に行くんじゃなくて、神社にね、周りしてほしいなってすごい思ったんですけど、エネルギーがすごくって、なかなか、この花咲夜姫様がね、富士山にまつわるところはほとんど浅間神社っていうのがご参詣になってるんですけど、ものすごいエネルギーだったのでね、一回行かれるといいかなと思いますが、
忍野八海海にある浅間神社、
そうです
ということですね。
忍野八海のお水見に行った方は湧き水のね、どこの国に来ちゃったのっていうぐらい外国人の人が今ねすごい世界遺産になってたくさんいるんですけど、その近辺に歩いてすぐのところにねありますのでね、行かれた方はちょっと寄ってみるとね、ちょっと今から雪の時期になるのでね、また秋、今月中に行くか、もしくは、来年ね、ちょっと暖かくなってから行くかということでね、もうだいぶ先月行った時でもちょっと涼しかったですね、山深かったのでね、で、もう一つね、ここもすごいなと思ったのは、静岡の、箱根ですね、箱根の、箱根神社ね、有名です、箱根の芦ノ湖のところに行くとね、大きなこう鳥居が見える、ところありますよね、で、箱根神社と九頭竜神社っていうのは、芦ノ湖の湖岸沿いにあるので、皆さんもね足運ばれた方多いと思うんですけど、実はね一番エネルギーになるところは奥宮って言って、ロープウェイで上に上がったところにね、箱根神社の奥宮があるんですね。そこのエネルギーもものすごくて、ここは地上ですかっていうぐらい、もう天界かなんかのちょうど境目じゃないかしらっていうぐらいのエネルギーで、なんかの雲の上に来ちゃってるのかしらっていうようなぐらいすごかったんですけど、そこ自体のご祭神がね、雨の実中主の神って言って、もう本当に日本を代表する一番中心の神様、それから高結びの神、亀結びの神っていうね、高間ヶ原 原の山中って言われてる神様がもう祀られてる、すごいエネルギーのあのところで、もう万物すべてを作り出す神様ですって言われてるぐらいの神々があの御祭神として祀られてるということで、あのまあ三社巡りをすると一番いいっていうふうにね、九頭竜と箱根神社と元宮をね回られるといいっていうふうにされてるので、はい、まあ、あの日帰りでも行けるけどロープウェイなんかちょっと時間があるのでね調べて行かれるといいと思うんですけど、あのまあちょっとねあの近くに温泉なんかもあるので一泊ぐらいでね行かれるにはいいと、ただちょっと台風でねあの災害があった地域ですの で、はい、あの行かれる方はいろんな道路とか交通状況をね調べられるといいかなっていうふうにも思いますが、そういったところもありましたね。
箱根にもそういうところがあるんですね。
はい、すごかったですね。それからもう一つですね、岐阜の、ね、稲葉神社、稲葉というのは、伊藤の井に奈良の名に波って書いて、ね、稲葉神社っていうんですけども、はい、黒龍社、黒龍さん、黒い龍ね、黒龍社さんが有名でして、はい、稲葉神社のご祭神自体高尾神の神っていうねご祭神がお見えになるんですけど、黒龍さんってあの病気平癒とかね、長寿とか、そういう薬剤を払うっていうね、はい、あの神様が祀られてて、本殿とは別にね、黒龍社とお社がその敷地のところにあるんですけどね、あの、黒龍福なる守りって言って、こういうちょっとね、細長いような札状の金物のようなものが紐で結んであって、こう2枚ね、こう、あのくっついてるものがお守りとして売られててね、それをカチカチカチって鳴らすといいっていうね、あの守りが売られててものすごい人気で、朝行かないと売り切れてないって言われてるぐらいのものなんですけどね、あの作家さんのこう狛犬がね、あのこう逆立ちしてるような狛犬がこうあったりして、それが出るとね縁起がいいとか言われてたりして、あのなかなかのあの、ご病気されてる方や何かとかね、ご家族で誰かね、あのお体悪い方がお見えになると、あの稲葉さんの黒龍さんいいよなんてね言われて、あの行かれる方もね、よくお見えになりますけども、はい、
岐阜の稲葉、はい、稲葉神社ですね。
そこももう1900年も2000年近い歴史がある、あの古くから由緒あるあの神社ですので、行かれるのいいかなと思いますね。
いやでも本当私今メモして、でもうまだまだ行ってないところがたくさんあって、はい、
そうなんですよね。もうもっともっとね、ここもここもっていうところあるんですけど、もうあの時間が短いので、まだ第2弾をね、また
あ
の、
は
い、ちょっとあのマニアックなところももっと言いたいところいっぱいあるんだけど、今はねメインのところをね、はい、あのちょっと言ったんですけど、
そうですね、はい、本当にたくさんあります。しっかりとメモさせていただきました、
ね、まだあの東海地、もう本当にあの日本の中心なんでね、東海地方っていうのは実はね、あの令和になってから日本の中心からのあのこうなんていうのかな、発展していくものがいっぱいあるって言われてる。でね、ある方のね本の中には、実は岡崎もすごいエネルギーがある土地だっていうふうに言われてて、全国、日本全国の中でも数箇所しかね光の柱が立ってないって言われてる中で、岡崎市は光の柱が立ってるって言われてるぐらいのエネルギーがあるあの場所なのでね、岡崎自体ももともとねすごいエネルギーのあるとこなんですけどね。
はい、なるほど。なんかそれを聞くとね、はい、もっともっと岡崎もいろいろなところを巡ってみたいと思いますし、
そうなんですよね、
またあの奈美さんからいろいろと教えていただきたいと思いますので、
そうですね、また第2弾もね、はい、ぜひやろうと思いますね。
お願いいたします、
はいはい、お願いいたします。
はい、で来週なんですが、
はい、来週はですね、はい、引用語行の生かし方ということで、はい、引用語行っていうの自体それ何ですかっていう方もね、まあまあいるんですけども、その中でも引用語行をどうやって普段の生活とか考え方に生かしたらいいのかなっていうことをね、お話ししたいと思います。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
そしてこのコーナーでは皆様からの質問やこんな話をして欲しいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎です。ファックスは 0564-55-8764、 メールアドレスは、 変わりました。763@fmokazaki.jp です。こちらの E メールアドレスに変わりましたので、763@fmokazaki.jp でお送りください。ひふみ言葉のコーナーまでお送りいただきたいと思います。そして FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがありまして、そちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがございます。今日のお話も繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひお聞きください。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です。 line@nami.cd、 こちらは半角小文字。そして Gmail ではすべて半角小文字で nami.cd101@gmail.com、 nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。ナミさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。